そうです。そもそもの今日のきっかけは大窮地。
ああ、そう。見ますよ、テレビで。
らしいですね。
うん。どの程度カットしてるのか分かんないですけど、グロいシーンは多分、全カットかな。
ってなると、ほぼカットになっちゃいますもんね。
うん。本当にこの、ここね、何年間かでね、
ええ、
僕が、その、いろんな真面目な映画もさ、
はい、
真面目なって、それ大窮地か真面目じゃないみたいだけどさ。何ココシャネルとかね、
はいはいはい、
うん、シャーリー・マクレーンのやつとか見て、ね、おーっと思ったりとかさ、
うんうん、
やっぱシャーリー・マクレーンの演技力とか存在感ってすごいなって、
うん、
素直に感じたりとかね、
うん、
しつつもね、その大宮地区見た時のその驚きようっていうか、
はい、
あ、すごいな、アメリカ、ハリウッドの映画って捨てたもんじゃねえなって、
うん、
よくこんなもの作ったなと思う。
ましたね、あれは映画館で見て、
うん、
結局僕映画館にあれ3回ぐらい見に行きましたもん、ね、
うん、もうだから好き嫌いは分かれると思う、
うん、
ちょっと SF のちょっとグロい描写とかもうダメな人は、
はい、
もう絶対ダメだし、
うん、
なんだけどその何内包してるテーマ、
はい、
うん、だからまずあれが南アフリカ上空に宇宙船が来たっていう設定、ここでピンとこない人は、もう見る必要なしというか、
ですね、
うん、意味が分かんないだろうなと。
あそこでまずにやりとするじゃないですか、
うん、
ロスでもなく、うん、なんか大都市でもなく、
そう、もうアパルトヘイトですよ。だからその言葉がもう浮かばないなら、うん、もう見ない方がいい、もうちょっとお勉強してから映画見ましょうっていう、うん、
いやだからすごくなんかこういろんな要素を入れてるけど、
うん、
結構なんか喧嘩越しじゃないですか、あの映画って、
うんうん、
もう分かんないやつは見なくていいからみたいな、
うんうん、
皆さんぜひ見てくださいとは言わない映画じゃないですか、
うん、
でもなんかいろいろ SF の要素もあるし、
うん、
その現代社会のに対する皮肉とか、
うん、
すごい入ってるじゃないですか、うん、
その差別とは何かっていうさ、そのまず問題提起から始まるんだけど、それがその予定調和的に、なんだろうな、エミ宇宙人を黒人に置き換えてるだけじゃないという、
はい、
アパルトヘイトの、
はい、
ただ単純に置き換えてるんじゃなくて、ナイジェリア人も出てくるわけね。
ですね、
うん、ちょっと僕はそこだけ不満なのよ。実を言うとその、
はい、
白人の中でもそのどうしようもない小市民の役人連中もいれば、
うん
うん、そのなんだろうな、傭兵部隊みたいなのもいれば、
はい、
どうしようもないメディアの連中もいればっていう描き方してるのに、ナイジェリア人に至ってはほぼギャングだけしか、
そうですね、
出さないから、そこだけちょっと不満なんだけど、
ただの悪人ですからね、
うん、そうそう、だからそのなんだけども、そのなんだろうな、ナイジェリア人すらそこでそのあれだけ差別されてきた、
うん、
アパルトヘイト抑圧されてきたナイジェリア人すらがエビ宇宙人を差別しているっていう、その構造、
パンチが効いてますもん、
うん、あれをよくやったなと思うよね。
ですね、
あとね、主人公ね、
そうですね、
はい、俺は本当初めて見た時ね、こいつが主人公かよって。
そうですよ、ただの調子乗りじゃないですか、もう、うん、
だからどこにでもいるさ、
うん、
本当下っ端の子役人、
はい、
うん、どうしようもない、
うん、
自分の立場だけ守ってるっていう、
うん
う
ん、
もうそれこそ肩書きだけで生きてるような、
はい、
うん、でもあいつがこうちょっとずつね、
うん、
こう変わっていく過程とかね、
うん
うん、でもそれも予定調和的にさ、
ええ、
正義に目覚めるとかじゃないんだよね。
そうですもんね、
うん、
そうなんですよ。
一瞬ちょっと変わる、最後にちょっと盛り上がるけど、うん、基本小ずるいんだよね、
基本なんか逃げちゃうじゃないですか。そう、
基本自分の立場しか考えてないっていう、
で最後に出てくる何でしょう、マシーンみたいなのに乗って一旦逃げますからね。
一旦逃げるからね。パワーローダー、
一旦逃げちゃうんだと思って、うん、
デザインもいいですよ。
あれは最高ですね、
うん、すごいすごいですよ。
あれ結局フィギュアも出てないし、
うん、
もちろんプラモデルも出てないじゃないですか、うん、
ガレージキットで出てたかな。
あ、そうなんですか、うん、
ガレキでどっか出てたよ。
あれはデザイン秀逸ですよ。
しかもCG の描写もすごい良くて、ちょっとね、ミサイルとかピシャーンって飛ぶじゃない、
はい、
あそこちょっとマクロスっぽくて、
ね、マクロスですよね、うん。 あの、回りながら落ちていくミサイル。
そうそうそうそう。
モロマクロスですから。
あの、後ろからふわーってね。
そうそうそう。
あれ、モロだよね。あれ、影響受けてんだろうね。
でしょうね。うん、そういうのがやっぱ見え隠れして結構てんこ盛りに入ってるじゃないですか。うん、
その辺のね、その CG とか、その SF のさ、この俺らみたいな男がね、
はい、
おーっていうような部分はもちろんあるけど、
はい、
なんか俺それ以上にあの映画の作りとか、うん、がすごく良かったから、
うん、
まずシナリオがすごく良くて、
はい、
あとメディアのあの、なんだろうな、うん、あの虚偽報道みたいな、全般のね、
そうですね、うん、本当あのマスメディアの、
うん、
こういうことやりますからね
って、いやそうそうそうそう、であの辺がさ、ちょっとそのここんとこ流行りの、
はい、
なんだろう、パラノーマルアクティビティとかさ、
はいはい、
あとなんだろうな、破壊者なんだっけ、あの映画、
あの
クローバーフィールド、
はい、
本田君貸してくれた、
はい、
うん、だとか、まあ、ちょっと前のブレアウィッチプロジェクトとか、
ありましたね、
にあるようなちょっとこうフィクションのドキュメンタリーっぽくやってるっていう、うんうん、あの演出もすごく上手で
ですね、うん、
少なくともカメラ用意することはないし、
はい、いや本当にあっという間に見終わるし、
うん、
なんか久々になんかこう感情移入がちゃんとできる映画と、
ああそうです、うん、まさにそうです、
どっぷり疲れる映画を見たなってあれ思いましたね、
うんうん、だからそのアイアンマンだとかさ、
はい、
の主人公だとかっていうとちょっとこう感情移入しにくいでしょ、
しにくいですね、
うん、あのバットマンビギンズにしろね、
はい、
うん、あくまでその映画の中のヒーローであってっていうのがあるんだけど、その大宮チックの場合はその本当にその身近にいる人の、
そうですよね、
うん、小市民の行動っていう、
ええ
ーうん、あれがねすごくね僕はね好きでね、よくこのシナリオをねきちんと書いたなって
思いますよね、
思ってたら割とアドリブが多かったらしいね、
あそうなんですか、うん、
セリフはね、
あの役者もあれが本格的な映画デビュー作なんでしょ、
うん、ほぼ素人ですよ、
ですよね、監督の友達だかなんだかその辺の人でしょ、う
ん、なんか舞台経験とか何度かあったらしいんだけど、
おお、へえ、
ど素人っていうわけでもないみたいね、
うんうんうん、
とはいえそのもう全然素人ですよ、
なのにあの映画の最初と映画の最後で顔つきから変わってますからね、うん、
あれもだからハリウッドの映画としては低予算で、
うん、
20億円ぐらい、うん、だからハリウッド作品としては超低予算ですよね、
ですよね、
うん、でまあああいう SFX の CG 合成とかにお金使っちゃってるけど、
それが地上波でどういう風に放送されるかです、
うん、あのワウワウとかでしょっちゅうやってたよね、
ああそうなんですね、うん、
結構しょっちゅうやってて、
ほ
う、あれ版権が安いのかなと思ったんだけどもしかしたらその有名スターとか使ってないしさ、
はいはい、
それでかなと思ったんだけど、
本当に僕はあれはもう大傑作だと思ってるんで、
うん、
ここ数年の映画の中では、
うん、ないよね、
ないですね、
ないよね、
ええー、
あ俺グラインドハウス好きだったけどさうん、もう爆笑しまくってたんだけど、
あれはもう本当ただただ笑う映画ですよね、
うん、いや僕ある意味ねグラインドハウスってね、
あのあれでしょ、プラネットテラーの方ですか、
いや俺はねどっちもだったんだけど、
デスプルーフの方、
デスプルーフの方の、 あのタランティーノってね、
はい、
うん、まあ、話コロコロ変わってもいいね、
すいませんね、
いやいや着地点ないからねいつもあのタランティーノって
はい、
あ俺また新境地開拓したんだなと思ったんよ、
うん、
あの、うん、中で会ってるさ、
はい、
あの宣伝だとか全部あれも作ったんでしょ、
そうですよ、
ね、でさ、ああいうなんだろうな、こう、まあ、今までのタランティーノ式の映画のやり方っていろんな人がパクったじゃん日本でも、
はい、
音楽の使い方一つだったり、
はい、
編集の仕方だったりとかさ、
うん
うん、あとちょっとストーリーのちょっと何スラップスティックなとことか、
はい、
だけどそのタランティーノってやっぱすごく映画好きで、本当に映画好きでしょうがなくて、で自分でそのオリジナルものを作る気もあんまりなくて、
はい、
好 きで好きでしょうがなくて、いやこんなんしたら面白い面白いっていつも考えてて、あっこにもう集約されちゃったんじゃないかな。
ですね。もうなんでしょうね、あの例えばデスプルーフだったら、うん、最後あのかかとを落として、うん、その後にエイプリルマーチが流れ出す、
はいはい、チックハビットがね、
もうあれ大爆笑でしたけどね、あの終わり方
でんでんでれでんでんでれ入ってくるしね、
うわーやっちゃったと思って、あ、であの最後のあのチャレンジャーで追っかけるのとか、
うん、あの逆ギリしたね
しかも女性3人乗ってるチャレンジャーが あいつをやっちまえっつって追っかけるのとか、うん、面白すぎじゃないですか。
車もすごく好きなんだと思うよ。
っていうかもうバニシングポイント、
バニシングポイントですよ、もろすもろバニシングポイントですよ
オマージュってこれ言ってもダメなんじゃねえかっていうぐらい。
いやでもさ、きっとその何今さ、なんか映画雑誌とかで、
はい、
かつての B 級映画のすごかったのみたいなのでさ、
はい、
バニシングポイントで紹介されてますみたいな、
はあはあ、
元は違って、本当にずっとあれ見て育ってんだよ
そうなんですよね、
うん、タダちゃんって、うん、
どっぷりああいうのがもう大好きで仕方なくてっていう人じゃないですか、うんうん、
だから僕らがその特に映画館に足しげくとかじゃなくて、
はい、
ごくごく普通にちっちゃい頃からね、
はい、
あのバート・レイノルズのカーチェス映画、
はい、
トランザム7000とかさ、
はい、
いっぱいあったじゃん
ありましたね。
でも普通にたくさん見てきちゃってて、もう染み込んでるのと同じなんよ。でエイプリルマーチ、いや俺らはエイプリルマーチ知ってたからさ、あそこで並がれた時にニヤってすんだけど、
しますね。
普通に音楽とかそんな詳しくない人ってあれはそんな風に受け取らないんだろうね。
あそうか、うん、
あこの古い音楽誰って思っちゃうんじゃないの。
あれが90年代の音とは誰と思わず
モノラルじゃんみたいな
エイプリルマーチちょっと可愛いんだぞっていう。
そうですよ、あのダブルジャケのシングルの時のね
ですね、あの7インチのですね、
ほんとめちゃくちゃ可愛いっすよ。
可愛いっすよね、うん、
あの後のアルバムの時はちょっと可愛くなくなってますけど
顔がちょっと変わってますからね、
多少ふっくらされてますけど、ね、ホットドッグの食べ過ぎじゃないかと思うんですけど
いやあれ何の話でしたっけ。
あそうそう、まあ俺がそういう変な映画好きだっつうので。
でもあれですよ、プラネットテラーも面白かったじゃないですか。
だからさ、プラネットテラーは
ロドリゲス。
ああロドリゲスか、
はい。
はい。好きですよ俺。
大好きですよ。
はい。あのなんだろう、アントニオ・バンデラスの
デスペラード。
デスペラード。
はい。
はい。バカ野郎っていうぐらいね、面白いという。かっこよすぎるやろって、
もう何でしょうね、スタイリッシュを超えたかっこよさじゃないですか。
あの本当ベターな劇画のノリでね、
あのギターのあのハードケースがマシンガンになって、
なんだり、うん、あんなにいっぱいすごい強力な武器持っててね、あといつも本田君と話すけどさ、あの後半に助っ人2人来るじゃん、
はい、
うん、1人のギターケースはバズーカ砲みたいな、
そうですね、ロケットランチャー
ですね、ロケットランチャーですね、一人のはマシンガン仕込んでるっていう、
はい、
ダダダダダ打ちながらね、ケースね、すっごいかっこいいですよね。
好きですね、もう
後半のあの荒涼とした街にね、
はい、
こう降り立ったところからさ、
音
楽もかっこいいし、
はい、
すんげえかっこ、あの二人の助っ人もかっこいいし、
かっこいいですね、
でもすぐ死ぬんですよ、
あっさり死んじゃいますからね
しかも一人は自爆だしね、
ロケットランチャーのやつですよね、
はい、
上に打ち上げて自分に落ちて死ぬっていう
あのいちいち一発撃つごとにポーズ決めるというね
あのちょっとあの屈伸に近いあのそうそう鏡方
ガシャってかかんだよね
あれかっこいいですよね。
ああいう何そういうさ、こうしたらかっこいいしおもれよって思ってるかゆいところに手が届いてて、
そうですね、
いや大好きですよ。
あのプラネットテラーも片足がマシンガンって素敵じゃないですか。
やっちゃいましたな、そうね、やっちゃいました。
あれはもう大笑いでしたけどね、もう
普通さ足切り落としてその直後にあれつけてたけどさ、
そうです
よ、そんなわけねえぞって
あれがやっぱりあのグラインドハウスシリーズのいいとこですよね。
そのツッコミすら想定してんのよ、全部計算しちゃってるんで。
ですね。だってあれもプラネットテラも結局解決しないまま終わるじゃないですか。
だからその映画に何を求めるかっていうさ、
もう
その視点が全く違ってて、あのロドリゲスもタランティーノも
あえてあれはもう娯楽として突き詰めた結果ですもん
ね、大好きですね。でもあの片足にマシンが足込むやつの演出って、
はい、
あのサムライミスパイダーマン撮った、
はいはい、
があのダークマンの時にやってるんですよね。あの映画のね初めの方であのマフィアの方が、
あのそういうのがあるんだ、
取引してるところで武器はないだろうなって全部こう、
はいはい、
ないってこう証明した後に、
ええ、
さあってやつ時にその隣にいるやつが足がマシンガンになってるという。
は
あ、僕あれを見た時にサムライミにすごくね好感を持ったというか評価上がったんですよ。
絶対出どころあれですよ、あのサイボーグ009、
全くそうです。
誰かが足がバズーカだったでしょ確か。
そうそうそう、
膝から弾道が出るっていう。
だからあの根っこと同じなんじゃないかな、サムライミとか、あのロドリゲスとかタランティーノって映画すごい好きで
ですね、
もう昔だったらそのブライアン・デ・パルマ的なさ、
はいはいはい、
もう本当映画少年のまんまっていう、映画少年のまんまハリウッドで何十億も使えるようになって、ね、何十億かもうかけてまた同じことやってるという。
しかもそれがまた許されるポジションに来たっていう。
だからそういう部分でさ、そのかつてのティム・バートンとかもそうだけど、ハリウッドの今 その何マーベルの映画化とかね、
はい、
もう本当俺時々はーって思うのがいっぱいあるんだけど。
アベンジャーズですか。
いや
アベンジャーズですか、
ね、またやるのかって。